それでは続きまして、今月の公開音声 Q&A パート3ですね。テーマは、まずは、趣味願望実現と、そして、
はい、能力開発、
そして美容健康ですね。
はい、
はい、じゃあこの3つのテーマに向けて今からお伝えしていきます。
はい、どんどんいきます。
まず最初の、
はい、
趣味願望実現のご報告ですね。はい、
願望が叶って想像以上の引っ越し先が決まりました、ありがとうございます、というものが出てます。
よかったですね。
プロコースに入った頃からゾロ目の数字として888とかね、8が気になって、いましたが、新居の前の池の水に、龍神様が祀られていました。8は龍神の数字と聞きますが、ご縁なのか、それとも意識したから呼び寄せただけなのでしょうか。まあ、呼び寄せたとか引き寄せたという言い方よりは共振共鳴しているという感じでしょうかね。
そうですね、
すごい、おめでとうございます。
8はね、龍神様のね、エネルギーであり、メビウスでもありますのでね、縁つなぎってもありますしね、まさにね、新居不動産っていうのはご縁の出会いになりますのでね、当然何らかのね、そのような宇宙法則も左右したかと思いますしね、まあでも本当にメビウスやるとね、龍の動きということも言えますし、まあ、自分のご縁があるものとはどんどんどんどんつながっていきますんでね、ぜひどんどんつながってみてください。
はい、まだまだ来そうですね。そして次の方は、いつもお世話になります。もともと仕事も忙しく時間の観念が大きなテーマですが、アウェイカー受講もきっかけになり、直感来たら即行動で、さまざまなオンライン講座などを受講して、ますます忙しく充実した日々を過ごしてい
いですね、
さらに忙しくなって、今年は特にコロナ禍が落ち着いて、これまでウェブのみのお付き合いだった方々とリアルに お会いできるという機会も増えて、ありがたい経験をさせていただいています。先日山岡先生が対談された三宅先生の英語の通信講座も受講し始めました。
そうですね、前回ね、今月かな、シンガポール在住でね、中国、日本、シンガポールで3つの国でね、教育会社を経営されている、三宅博之さんと対談しまして、すごくね、好評だったみたいなので、ぜひね、YouTube でも上げてますので、ね、また見ていただければと思います。
はい。
どんどんね、趣味もね、願望実現も進んで良かったですね。
良かったですね。この方はね、英語がね、喋れるようになるっていうのがね、目標としてね、決めましたからね、はい、進んでますね。そして次の方は、この世に生まれてくる時、どんな人生にするのか決めてくるらしいですが、このアウェイカープログラムでもワークをすることで自分の人生を変えることは可能でしょうか。
はい、変えるというよりもね、本来の埋めてきた目的にはっきりと気づくようになりますので、自分の魂の目的に気づきさえすれば、あとは自動的にとも言っていいぐらいね、そちらの方向に人生は変わり始めますので、まず大事なのはちゃんと自分の本当の目的に気づいていくということですね。その一歩がね、心の中の静かだけでもワクワクする感覚とかですね、これやってる時って本当にしっくりくるな、落ち着くなっていう、そういうところで、そういう感情にしっかりと注意を向けてみてください。そして行動に移すということですね。
はい、宿命っていうものはね、決めてきますけれども、初期設定ですからね、
いつでも帰ります。
はい、そして最近願望を叶えるということに少し違和感が出てきました。なぜならその時、私はどうありたいのかに着目すると、今それを体験できるからです、体感できるからです。現実化するしないかはそんなにこだわらなくても良いのかもしれないと思うようになってきました。
その通りですね、
現実化してもしなくても私はそうあることができるのです、もちろん現実化してほしいと思う人間らしいエゴのある自分もいます。
素晴らしいですね、ちゃんと客観視できてますね、
そうですね、最近はあまり思考で明確に固めず、イメージワークで見えたパラレルワールドを、そうなんだ、私そんな風になるんだと嬉しい気持ちのまま感謝していただく、感謝していただくようにトーラスしたりしてます。こんな感覚で良いのでしょうか。
もうそのまんまで大丈夫ですね、何かを叶えようとする次元から、自分はこういうスタンスで生きるんだ、これが自分のあり方だと決めると、あとはいい意味で勝手にね、それに見合う現実が作られてくるだけですので、それを、時というね、この人生の流れを楽しみながら、出会いとかね、いろんな展開を楽しみながら過ごしていくっていうのは、とっても宇宙法則に乗った生き方だと思いますし、願望実現をしようとするのではなくて、自分の願望実現そのものの生き方へ変わるということだと言えますね。
素晴らしいです、
素晴らしい、
たくさん可能性が見えて、その中でどれを現実化していくか選ぶということです。はい、そして、なるほど、2月3月と、 自分と他の方の個人情報詐欺に巻き込まれるようにつながるようなこと、いろいろとあったということがね報告でありまして、これが今までこんなことはなかったので、とても驚きましたという方からの、報告です。1回目はメール送信のミスとか、2回目は詐欺メールにアクセスしてクレジットカード情報を送ってしまったとかっていうことだったんですが、いつも慎重になるところにならなかったのにも自分で驚いたし、バディさんに相談をしてワークをしながら進んだおかげが大きいと思いますが、被害がなかったことにも驚きでした。そして自分を許すことやワークをしているという自分を信じること、クレジットカードについてはパスワードの変更とか更新とかしようと思っていたのに、またした方がいいタイミングだったのに、できなかったんだなということを、それを、今できたということにつながるし、ワークをしながらの結果というものがやはりありがたい出来事となりました。これから新しい自分を生きていくのだなと感じる出来事でした。ありがとうございますという報告ですね、
そうですね、もう本当に状況がねどんどん自分の周りの展開する人生はね本当に自分の在り方で変わってきますんでね、それをちゃんと決めておいて自分軸をね常に整えておくと、全ての出来事はたとえいろんなトラブルに入ったとしてもね、これぐらいでよかったとかね、こうしとけばよかった、それだけちゃんと今度から変えようっていうふうにねどんどん変わっていきますんでね、その実例ですね、
はい。そして次は認定講師ですけれども山岡先生に質問ですということで、以前自分が住む町に必要な施設ができないかなという会話をしていた時、自分が好きなお店とか呼んだらいいんだよ、自分が好きな町を自分で作ったらいいんだよとお答えいただきましたが、どうやって呼んだらいいでしょうか。楽しそうなお話ですが具体的な方法があればご教示ください。
はい、自分の町にね例えば、スーパーマーケットが欲しいとか、例えば美味しいうどん屋さんが欲しい、蕎麦屋さんが欲しいとか、そういうイメージをあるといいなと思ったら、ないなないなと思うんじゃなくて、もうそういうお店ができてきている町に自分が住んでいるっていう風なイメージをしていくんですね。そうするとだんだんだんだん今までね流行ってなかったお店が閉まってて、で今度新しいお店ができてるなと思ったら、うわ町の飲んでたお蕎麦屋さんだとかね、あスーパーマーケットが近くにできたとかね、そんな風にどんどんどんどんなっていくっていう、私よくそうやってね、お店を呼ぶっていうんですけれども、そんな風にやってると、なんか自分のね住んでるとか自分の好みの町に変わってくるっていうね、そんな感じになってきますんでね、楽しみながらね、まるでゲームを楽しむかのようにねやってみてください。
はい、イメージするだけってことですよね。
そうです、
私もよく使います、よく使いますというかよくそうなります、はい。そして
では次はカテゴリーが変わりますね。
能力開発に行き
ます。能力開発のカテゴリーに突入です。
はい、ヒューマンブレインチューナーの次の音叉としてスーパーブレインチューナーの購入を考えています、こちらがあれば 528Hz は必要ないでしょうか。両方持っていた方がいいでしょうか。
そうですね、ヒューマンブレインチューナーはねよく皆さん使われていると思う、 7.8Hz のバイノーナルですよね。ですので、それと比べてスーパーブレインチューナーっていうのはね、アロファ波、シータ波、あとベータ波に導いていくものになりますので、これは脳波の誘導の幅が 7.8Hz だけじゃなくて、それ以外のいろんな脳波に誘導していくのがスーパーブレインチューナーですね。 528Hz は単体で、その DNA の周波数を整える、損傷した DNA を修復させるという働きなので、実はスーパーブレインチューナーとはまた違うカテゴリーになりますので、この2つはね被りませんので、それぞれね自分に必要だなと思うものを選んでもらえれば大丈夫です。
で次の方はこれは決意表明ですね、はい、プロの方ですけれども、春分の日3月21日、あ春分の日じゃないな、でも、師匠に誘われてコンサートに行きました。その歌が魂の琴線に触れて涙する人もいましたが、私も全能活性メソッドをしっかりと身につけて魂が喜ぶ自他実現を実践しますという、
はい、これコンサートはね、峰母さんですね。峰母さんね、実は七田チャイルド、私前職時代にね、何度も何度も、コンサートにね、来てもらったり行ったりとかしてましたんで、とってもね、素晴らしい、歌声になりますんでね、ぜひね、機会があったら、聞いてもらえればと思います。
そして、最近ピアノの腕前がちょこっとずつ上がってきたせいか、弾きたい曲も増えて欲張りになってきました。ハラミちゃんや清塚さんみたいに弾けたらかっこいいと思うのですが、上手い方がいらっしゃるんでしょうね、ピアノを弾く前にどんなイメージワークをやれば効果的でしょうか、
これはもうね一番自分が今憧れているハラミちゃんと清塚さん に自分がなりきったつもりで、あるいはその、動画の中に入っていてね、一緒に隣で連弾でも打ってるような感覚でですね、乗り切ってみるね、やりきってみるって感じ、なりきった状態で弾いてみてください。いろんなエネルギーが自分にダウンロードされてきてね、なるほどここをこうすればいいんだとか、ひらめきとか直感が湧いてくるようになりますのでね、ぜひね、自分が目標とする人のエネルギーに自分自身合わせていくって、私も以前よくやってました。いろんな師匠とかねやってました。まねっこって言いますけれどもね、真似るとこからもね能力や、動きをコピーできますので、ね、ぜひやってみてください。
そして私が強化した方が良いチャクラエネルギーなども基礎ワーク以外で毎日継続した方が良いワークがあれば教えてください。
はい、実際ね、人を許していくということはハートからですね、いろんな人間関係とかね、そういうのを、自分自身が作り出しているということをまず認めることですね。周りが大変だひどいっていう、そこを変えようとするだけではなくて、自分自身も変わっていくっていうビジョン、イメージを持つことが大切です。
はい、そして、私は人の役に立つことが喜びと言っていたら、友人から私はそこを超えたよ、どうせ自分が作っている地球なんだから人の役に立つとかエゴだからと言われて、確かに自分の地球は自分で作っているのはその通りだし、人の役に立ちたいというのはエゴなのかと混乱しています。結局自分が出した答えは、それでも人の役に立ちたいという思いが強く、原動力になるなら、強く動いていくこう原動力としてね、エネルギー源となるならそれでいいじゃないかでした。先生方どう思われますか？
うん、それでいいじゃないですか。
うん、毎朝ですからね。
毎朝、人がどう残るじゃなくて、自分がこれやりたい、行くと思った道をどんどん突き進んでください。
はい、そして今自分は成果が出ておらず、原因は人間関係や労働だと思うのですが、人間関係が改善されずストレスが抜けません。どうすればいいでしょうか？
そうですね、人間関係についてはまた人間関係の項目でね、改めてまたそのね、一番うまくいく方法とかをお伝えしたいと思いますね。まあ、もちろんメビウスっていうのがあるんですが、これも先ほど言いましたけどね、人を変えようとせずに人間関係がうまくいっている自分になるという、すなわち自分自身が変容していくっていうことがとても大切ですから、それが一つの大きなヒントになるかと思います。
で、私は人の気配が多いところや想像しいところに行くととても疲れますという方がですね、今月のフォローワークショップでは他者のエネルギーを感じるというワークをやりましたが、これエネルギーワークですね、逆にこのセンサーを一時的に閉じる方法はあるのでしょうか？
はい、これは自分自身がしっかりグランディングして軸ができてくると、周りの人の影響を受けなくなってきます。ですので、他者に対して影響を受ける受けないっていう次元から、どんな人が来ても私は私の生き方で行くという、ドーンと自分のね、地に足をつけてグランディングしていくということですね。ちなみに香油を使うと非常に良くて、ここで一番おすすめの香油はレッドムスクですね。レッドムスクをすごくね、使っていただいて、ご自分自身をプロテクション守るというよりも、しっかり地に足をつけるというね、これすごくかなり有効かなと思いますので、ぜひ活用されてみてください。
そして毎日ワークをしているのですが、成果が出ません。このままワークを続けることに不安を感じています、どうなりたいのでしょうか？
そうですね、
ですね、もう一度改めてね、そのビジョンというか目的、ゴールをしっかりと感情イメージ、そして体感イメージ、そしてハートのねイメージと、そういったところをビジョンのこう見えているとか、言葉だけじゃなくしっかり感じていてみてください。
どうなりたいか、どうありたいか、そっちですね、
うん、
それをしっかりとやって、本当にそれが自分が望んでいるかどうかっていうのはワークを続けると分かってきますんでね、そちらの方に意識を向けてください。
次は認定講師ですね、最近自分でワークを作りたいなと考えるようになりました。
いいですよ、
山岡先生は新しいワークを思いつくときは自然と頭に降りてきているとおっしゃってましたが、手順や動作なども細かく降りてきますか？どのように完成させているのか知りたいです。
お、講師らしい質問ですね、そうワークをね、自分にぜひ、もう講師の方もね、もう常に生み出している、ね、方もいらっしゃいますけれども、やっぱりいつも、あ、こういう人がこうなるにはどうしたらいいかなとか、今こういうどんなワークをするとさらによりよく早く変化が感じられるかなっていうことをいつも私考えてます。で、それがうまくいったところをイメージをしていると、私の場合は本当に明け方な、もういつも決まって、明け方に 夢と夢うつつとあと現実の中間ぐらいの時に、なんかふっとそれをうまくできているビジョンが夢かと初め間違えるんですけれども、なんか夢と直感と混ざったような感じでこんな風にやってると思った時に、実際に体を動かしたり手を動かしたり出転がったまんまやるんですけど、そうするとすごい実感が湧いてきます。そしてこれだってやっぱ思うんですね。その時も飛び起きてすぐにその感覚がなくならないうちにメモ書きにバババーと書きます。でそれを今度はゆっくりと今度は日常の生活の中でやってみて、これは間違いないなと思ったら皆さんにお伝えしています。これが私の新ワークの生み出し方です。
はい、そして山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。地震が来ると、地震があると頭では怖くないのですが、体が恐怖でこわばっています。おすすめのワークを教えてください。
これね、ちょうど面白かったのがね、
うん、
この前あの3月の20日のね、
うん、
リアルフォローワークショップの
プロコース
の時間帯に地震がね来たんですよね。で結構揺れましたね、東京もね、あの時ね、うんうん、だからその時に私がいつもよくやってる地震の時に出てくるのは、大地のエネルギーを早く逃がすっていうので、自分から見て大地から気を自分が人柱となって吸い上げるように、それで腕を上に伸ばして指先一本の指を一本立てて、自分から見て右回りにぐるぐるぐる天に向けてエネルギーを回転させて、早く大地のエネルギーを空に解放するって、宇宙、まあ宇宙ですねっていう風にやりますね。そうするとね、本当にそれで地震が鳴り止むかどうかっていうよりも、大地の不安なエネルギーとか、ね、不安定なエネルギーがどんどんどんどん天に戻っていって、大調和が早く進むっていう、そんな感じになってきますので、ね、なんだか自分も落ち着きますし、気づけばね、あのすっきりとしてきますのでね、それをやり方をぜひやってみてください。プロコースの方ですから、動画をね、プロコースの研修の動画を見るとちょうどリアルタイムで地震が来てやってますんでね、
うん、
それを見ていただければと思います。
はい、そして次は美容健康ですね。
はい、
はい、もう一つ嬉しいご報告ですという追加のこのご報告ですが、知り合いの奥さんはもともと冷え性がひどかったんですが、昨年末自律神経失調症になり、主治医の先生からも治療の手立てがないと言われたそうで落ち込んでおられました。こういう時には血のトーラスがいいと思い、ご本人に、血のトーラス、そしてバランスを取るために天のトーラス、斜方、頬をお伝えしたところ、すっかり回復されて、この冬は冷え性にも悩まされなかったようです。
あ、素晴らしいですね。そう、
またプロの方なのでね、人にそのワークを手渡していくというところがプロコースになりますけれども、
うん、
素晴らしいです。
早速ね、人にもね、うん、やってあげたんですよね。そうね、あの血の気のワークはね、すんごいこう体調改善に効きますんでね、あれやると本当に冷え性に適面ですよね。あと流行り風邪とかインフルエンザ、毎年親子になってたのが、血の気のトーラスやるようになってからも、それ以降は一切もうあのインフルエンザかからなくなったっていうご家族もいらっしゃいますしね、うんうん、ね、美容健康、ぜひね、血の気のトーラスやってみてください。
うん、素晴らしいです。さすがプロでございます。そして食についての質問が来ています。私は家庭の方針もあって、無農薬や有機栽培の作物を選んで取り入れてきました。今は感謝の気持ちがあればこだわらなくても良いと思っていますが、また一方で作物だけでなく、その食物をより自然に近い形でいただくことは、生態系という大きな循環やバランスのことを考えると大切とも感じています。どういうお考えでしょうか、うん、先生方は、ということですね。うん、
もちろんもうね、それができればベストですけれども、なかなかね、うん、あのちょっと出かけた先の外食とかで、ね、
うん、
しなきゃいけない時にはそうでない、うん、有機野菜じゃなくてね、あの野菜の普通のものを食べる機会も当然まだまだ多いと思いますが、
うん、
やはりこの人が言われている感謝のエネルギーがとっても重要だと思いますね。
うん、
そして取れる時にはちゃんとね、自然環境のバランスのね、いいところで生育されたお野菜とか、うん、あるいはそれ以外の食物を取るようにできるだけ心がける、うん、まあ、今オーガニックとかありますけどもね、
うん、
だんだん私もワインとかもね、オーガニックにもなってきましたね、だんだんね、うん、なんかあのそういう化学調味料とかいろいろ加工されたものではなくてね、だんだ なんか自然となっていってるなっていう感じですね。
そうですね、うん、地産地消というかね、
うん、
地元のものでとなると当然保存とかね、そういう添加物は少なくなるでしょうしね。ただそのこの方も書いてらっしゃいますけど、こだわりすぎないってことを執着したり ジャッジしたり批判しないということ、うん、ここはね大切ですね。
多いですね、はい、まあいろいろねマクロビオクティックとかね菜食主義ってありますけど、うん、逆にそれにストイックにねやりすぎると、うん、自分自身ではなくて他者をこうちょっと攻撃したりとかね、
うん、
なんでお肉食べてんのとかね、
そうですね、なってきたりとかバランスを崩すとかね、自分に厳しいと人にも厳しくなるというね、うん、まあいいかと真逆になってしまう、うん、そうですね、はい、うん、これよく来る質問なんですが私たちも同じように感じています、うん、
はい、
そして、椎間板ヘルニアで足先までしびれが残って、そして背骨が少しずれることで頻繁に体がつります。信頼できる方に治療していただいたり自分でも改善方法をいろいろ試したりバディさんが浄化をしてくださったりで少しずつ改善に向かい気持ちはとても前向きで体を動かすことも積極的です、しかしその気持ちに体がまだ追いついていないと言ったことが現状です。このような時に有効なワークはあるでしょうか。
自分自身への光のトーラスによる浄化消化ですね、万能の光とこれはゴッツハンズがいいと思いますが高次元の光とエネルギーとつながっていただいてそのエネルギーを自分の体を愛おしくいたわるように、その特定の部位にまずは光を送ってみてください。そして必要性を感じたならば、そこの部位が、様々な症状を起こしているその大元の原因っていう思うだけで構いません。特定する必要ないのでそこに向けてさらに光を注いでいって初めは注ぐ次に今度はその光をたっぷりとそこに染み込ませた上で左回転でエネルギーを抜いていきます。そうするとそこに残っていたであろうネガティブプログラムとかねそういう状況を作り出している根源のエネルギーを浄化そして除去していって消化していくっていうね。そしてまた今度は再生復活のエネルギーをそこに向けて今度は右回りに入れてくると。でそこから今度は体全体に光が流れていくっていうこういうストーリーでしょうかね、
うん、
まあプロコースはねまた今度言っていただければね一緒にワークの時にやってみたいと思いますんでね、
はい、
でお声掛けください。特に来月は自由でやりますんでね、
うん、
どうぞ、
はい、そして次の方は昨年非常に体調が悪く今年からウェイカーメソッドを学んだことでかなり回復しました。これはスタンダードコースの方
です。よかったですね、うん、
しかし体調が良くなるとまた不節制や無理をしてしまってまたひどい状態に戻ってしまいました、現在かなり調子を崩しています、これを教訓として気をつけなくてはならないと思うのですが現状の健康を早く回復させさらに維持していくにはどのようなワークを行っていけば効果的でしょうか、うん、これ2つありますね、はい、マインドのところとワークとしてね、うん、マインドのところだけ私が言いますとその、まあ、これもよく聞くかもしれないですけどアップダウンではないっていうことそしてスパイラルでどんどん良くなっていく過程だということをしっかり信頼するというかそういうビジョンを持つということそして、これを教訓として気をつけなくてはいけないっていう何か悪いことがあって気づいて良くなるっていうこの設定をやめてしまうことですね、はい、そしてワークです。
ワークに関してはねまずは基本的には丹田イメージ呼吸法なんです。体調は全てね丹田に気がしっかりと充実しているとそれだけでね全身に気血が回っていきます。そうするとさまざまな不調やね不摂生に元になるようなものを解消してくれますんでただ先ほど泉さんがねお話しされたマインドがねしっかりとスパイラルになってないとねアップダウンをまた過ごしてしまいますのでまずはしっかり丹田イメージ呼吸法をしていわゆる腹を決めるってことですね、うん、そしてあとはね基本的にはやはり斜方歩法ですね余計なエネルギーを出して、ね、これはもう中国気功の伝統的にやり方ですけれどもあれは本当に簡単で分かりやすく結果が出やすいですから、それをしっかりやって余計なものを全部出すそして周りの空間から目に見えないエネルギーを取り入れる、これをねしっかり繰り返してみてください、
はい、そして次の方はこれはもう報告ですね、
うん
父が痙攣を起こして倒れ、
うん、
脳と、頸椎を各1回手術するということになったのですが、うん、倒れた日から毎日光を送ったら手術が1回になり、
うん、
脳手術なのに3日で退院しました。
あ、来ましたね、
うん、すごいですね。
すごいね、
うん、スタンダードコースの方なんですが、
うん
うん
ね、やっぱりそれも遠隔できるようになってきてましたねみんなね、
うん
そうやっぱり光を送るって書かれてますけどね、
うん
まあ、この方はお父さんがね、うん、倒れて脳と頸椎両方だったんですけれども即光を送るですね、うん、倒れた日からこれ大事なんですよね、うん、あれね特にその脳のね関するものもそうなんですけれども即やるっていうことが大事で、うん、その時にまああたふたしそうですけどそうじゃなくてあそうだ私にはこの技術があったと思ってねパッとやってみてもらうとその効果がやっぱりこういう形で出てきますんでね もうそれこそ思ったら即やってみるってことね、日常からね、あの習慣にしてほしいですね、
はい、そして体が浄化されていく場合、病気と浄化のために起こる症状の違いはどのように見極めればいいでしょうか。
はい、基本的にね、病気があるっていう考え方を捨てることが大事ですね、うん、病は気からと言いますけれども、全ては浄化されてない滞りだと思うといいと思いますね、エネルギーの全てがね、
それを解放するために症状があるということですね、
う
ん、
でそれは物理的な肉体的損傷、まあ、そういうことを出来事を起こしてしまうっていう観念があるからっていう観念の大元と、うん、そして体調そのものでね、怒りとかあるいは許せない気持ちとか後悔とか、そういうものがあると特定の臓器が痛むというふうに中国医学、中医学で言われてますけど、基本的にアウェイカも同じですね。全てのエネルギーっていうものが、感情ですとか観念によって、人体にも作用してますので、だから全ては浄化っていうところになってきますので、そういう意図を持って光を取り込んでいくことは全て、本来の自分の健全な状態と向かっていく過程だと思ってみてください、
はい、そうですね。そして次の方は、認定講師ですが、92歳の義母が入院し、退院までの3週間ぐらいかかると言われたのですが、毎日光を送っていたらわずか11日で退院し、2週間経ってないですね、
うん、
すぐにデイケアに行きたいと言い、2日後にはデイケアに元気に参加しました。後日分かったことでしたが、感染症の菌が血液にまで回り、薬が効かなければ死に至るほど重症だったとのこと。医師にたまたま薬が効いてよかったと告げられます。たまたまですね、ま
あ、これを切るんですよね、
はい、うん、まあ、敗血症的なあれでしょうかね、うん、
たまたまじゃなくてね、うん、たまたまが起きる背景っていうのが人々のいろんな思いとか、
うん、
祈りとか、
うん、
そしてアウェイカーであるイメージとか、うん、エネルギー、これはね確実に作用しますので、うん、もちろんそれだけが全てとは言いません。やはりね、この肉体的物理次元にいるので、物理的な肉体のアプローチも私は必要であれば大いに取り入れればいいって思います。常にでも物理的なアプローチと目に見えない精神的なアプローチと両方が、これが陰と陽でセットになるからこそ、劇的なさまざまな、症例回復の効果がこれだけ出てきているんだと思います、
はい、なぜかということですね、
うん、
最近真剣に美容のワークをしたらお肌が若返ってきました。かっこ笑いという認定講師の方
いいです、ね、
はい、もっともっと、
ね、美容のワークね、美顔美肌、
はい、
若返りっていう、ね、はい、あのピンクのね、エネルギーボール使って、はい、これはあの大阪のね、あの方なので、うん、1週間以上前、東京よりね、前からスタートしてやってますしね、もともとね、こういう技術もプロだから、うん、もう認定講師とか身につけてますんでね、あと本当自分にやるかやらないかだけなんでね、うん、ちゃんと毎朝鏡見てね、プロンプロンピチピチって言いながらね、例のピンクの木のワークを続けてみてください。
これも認定講師ですが、
うん、
バディさんが、無限エネルギーのダウンロード、まあ、ゴッツハンズというやつですが、うん、いいですねと言ってくださったので、私も、最近改めてゴッツハンズのワークを毎日やっていますが、
うん、
今年のワークをするととてもさらにエネルギーをアップするように感じますと、
うんうん、
でバディさんがいてくださるから、こうやって効果を再認識させてもらってるのですねという、
うん、
はい、感謝の報告ですね、うん、
認定講師の方ってバディさんを導くのではなくて、ね、やっぱバディなんですね、うん、お互いがお互いのバディっていうスタンスね、
気づかされるということ
がね、そう、共同創造ね、はい、スタンスを自他実現取るので、逆にバディさんにお伝えしながらバディさんからの感想で、あ、自分もそうだ、私も改めてやってみようと思ってやってみると、すごくいいねっていうふうに改めて気づくことって多いですよね、うん、これの繰り返しということになりますね、
はい、
結構ねこのカテゴリー皆さんからのね、結構実践報告というかね、実例も多かったですよね、うん、これを聞いていただいてね、この皆さんからね、他の方から来るやっぱり何気ない報告とか質問ね、それに答えしている我々の答えとかがね、当人だけではなくてね、いつも言いますけれども、全くそれとは関係ない第三者の方がね、聞いていただいたりとか、ドンピシャに、あ、まさしくそれをやればいいんだって思ったならばね、すぐに動かしてもらえばいいかなと思いますね。はい、ではこれでパート3はね、終了します。